説教どこにいるのか、鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。夏休みのシリーズも、今日で終わりで、ずっとですね、成長って子どもたちのメッセージの箇所に合わせてやってきたんですけれども、最後の回になります。来週からまたいつものペースに戻っていきたいと思います。で、ここ数週間はですね、創世記の最初のところでしたね。神様が天地を作られて、そして私たち人間をも作られてというところを一緒に見てきました。で、今日はその一連の天地創造の話の最後のところ、まあ皆さんよくご存知のちょっと残念なところですね。人が神様のことを裏切って離れちゃう、まあ、その問題が書かれてあるところになります。まあ、よく現在っていうふうに言葉として言ったりしますけれども、まあ、要はですね、この聖書の罪の問題っていうのは神様から離れちゃうということですね。神様と背を向けてしまう、まあ、その始まりの場面のところっていうふうに言っていいと思います。私たちの文化の中だと、まあ、罪っていうと悪いことをするっていうふうにね、思っちゃうんですけれども、でも聖書が言っている罪っていうのはもっとこう奥底にあるものですよね。神様との関係の壊れ、まあ、そこのところを一緒に目を留めていきたいと思います。また同時に、その中にもある福音ですよね。イエス様の良い知らせも受け取っていきたいと思います。はい、じゃあ読んでいきましょう。最初はですね、今日の創世記3章の4節5節をご一緒に読むところからスタートしたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して読んでみてください。4節5節を最初読みます。いきます。せーの。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。はい、こう言っています。まあ、これは蛇の誘惑の言葉ですね。で、まあ、まず最初に確認しておきたいことですけれども、まあ、話の内容としてはね、シンプルなんですよ、今日の。さっきの子供のメッセージの絵のところでも出てきましたけれども、約束してたけど、破って食べちゃった。本当にシンプルなことなんですね。たったこれだけの出来事なんです。でも、まあ、そこにはもっと深い意味があるわけですね。で、まあ、その説明をするために、まずは先週もお話した、なんで木を置いといたのかっていう問題から話したいと思いますね。まあ、なきゃいいじゃないかと、誰でも思う。でも、それが大事だったっていうことを先週もお話したと思いますね。そもそも木も実も置いてなければ食べなくて済むのに、なんでそんなちょっと危ないものを置いておくのかと誘惑になるじゃないかって、まあ、でも、そういうことではないですね。神様は意地悪のために置いておくんじゃなくて、愛の関係のために、その、まあ、本当に中心的な象徴的なものとしてその木と実があったということですよね。神様はその実を食べない、神様に言われたことを本当に答える、その関係を望んでそれを置いておられる。同時にそれを選ぶことができる自由を私たち人間に与えておられる。ここが大切なポイントですね。愛の関係というのは、神様が望んでおられる私たちに求めている関係というのは愛の関係ですから、自由がある、そして自分の意思で選ぶものである。ここがとても大事なわけですね。それは支配の関係じゃない、奴隷のような関係じゃない、ロボットと主人のような関係じゃない。もう最初から裏切ることができないようにしておくとか、あるいはその選択肢すらないようにしておくっていうことじゃなくて、恐ろしいことだけど私たちが裏切っちゃうことさえできるような自由を与えて、そしてその中で選んでほしい、私と向き合って生きることを選んでほしい、それが本当に愛の関係になるからですよね。まあ、それがここによく表れているわけです。まあ、そんな大切な約束でしたけれども、実際今日の箇所で起きたことは何だったかっていうと、まあ、食べちゃったということなんですよね。でもここでまず注目したい今日最初のポイントはですね、蛇がどんな誘惑をしたのかっていうことですね。すごく恐ろしいことを言ってるわけですよ。ちょっと5節のとこご覧ください。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。こういうふうに言ったわけですね。まあ、言ってることは、神みたいになれるよってことです。善悪を自分で決めれるようになれるよって。 言われたことを正しいこと知るんじゃなくて自分で決めたらいいって、そうできるよって、まあ、そういうふうに言われたっていうことですね。この神のようにっていうところがポイントですよ。さっき言った通りですけれども、大事なのはね、神様は自分と向き合ってほしいって、それロボットとしてじゃなくて自分の意思で向き合ってほしいって思ったわけですよね。神様を自分の意思で神様として認めることを求めておられたけれども、ここで誘惑されたことは自分が神になっちゃえだったわけですよね。もう認めなくていい、神は認めなくていい、あなたが神になれということだったわけです。そしてそれに乗っちゃった、まあ、すごく象徴的なんですけれども、まさにこの罪の本質のことをよく表している出来事でしたね。まあ、ちなみに蛇は、食べたら神のように善悪を知るものになるって言ってますね。嘘ですよ。でも完全に嘘じゃないところがね、嘘つきの大事なところですよね。信じさせるためには完全に嘘じゃない。神のようにって言ってるから、まあ、嘘じゃないって言えば嘘じゃない。神にはなれないんですよね。でも神のようにって、でもあくまで神のようにだから本当に不完全ですよね。で、自分たちで正しい正しくないをそれぞれが決めるようになった。おかげでこの大変さですよね。それぞれが私は正しい、私は正しい、お前が間違ってる、お前が間違ってるって言い合うようになって、もう悲惨なことになっている。これ私たちの姿だ、まさにそういうことだと思いますね。でも本当の神様はそうじゃなくて、本当に正しいことと本当に正しくないことと決めることができる方ですよね。そこには大きな違いがあるけれども、そうなっちゃったということです。で、結果どうなったか。蛇はですね、決して死ぬことはないって言いました。これも絶妙な嘘ですよね。確かに即死はしなかった、でも滅びるものになっちゃった。これが彼らに起きた出来事ですね。この後見ていく中で起きてきますけれども、誰でも死ぬんですけど、地上の旅じゃ終わるんですけれども、その後滅びるものになってしまったって、もっと恐ろしいことが起きてしまったということですね。私がしょっちゅうこの罪の話をするときに開いている箇所があるんですけれども、今日もそこちょっと開けてみたいと思います。この創世記の3章と本当にこう響き合うようにね、よくわかると思うので、今のところ何か挟んでおいていただいて、新約聖書の方にちょっと飛んでみましょう。ローマの信徒への手紙の1章の28節から32節のところを一緒に読みたいと思います。後ろの方、新約聖書の274ページになります。後ろの方の274ページです。手元の新約聖書、新共同訳の、聖書だと274ページです。じゃあですね、ちょっと長いんですけど、よろしかったら読んでみてください。ローマの信徒への手紙1章の28から32いきます。せーの。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。はい。いつも言いますけど、29節からのところが、まあ、罪が列記されてて怖いんですけれども、本当に恐ろしいのはその前だということですね。一番最初28節。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになった。一番の原因は神様を神様として認めなくなったことだというんですよね。もういらない、神様は、私が神のようになるから信じなくていいってなった。で、そうすると人は無価値な思いになるって言ってるんですね。神様が無価値な思いにさせてる、意地悪じゃないんです。勝手になるんです。だって神様はあなたのこと無価値だって思ってないんだから。あなたは価値があるって。どんだけ大切で、どんなに極めて良いものかって。神様はすっごく私たちの価値を認めておられる。でもそれを認めないから、 私たちは無価値な思いになるんですよね。そうすると生きてることにどんな意味があるのかって、何の意味がこの世界にあるのかってなるよ。そうするとあらゆる不義、悪、むさぼり、悪に満ち出てくるよって、そう言ってるわけですね。でもこれはまだまだ内面の問題、私たちの日本の社会では罪だって言われない問題ですよね。なぜなら悪いことをしてはいないから、まだ思ってるだけだから。でも聖書は同じだっていうわけですよね。外出てるか出てないかの話であって、同じことが起きてるっていうことを言うわけです。そしてそれは死に値する、みんな、地上の旅じゃ終わるけど滅びに値するって、永遠の命を受け継ぐに値しないものとなってしまうって、まあ、そのことを言ってるわけですよね。まあ、まさにさっき読んだこの創世記の3章のところと響き合うことがここに書いてあると思います。言いたいことはですね、私たちみんなこれを持ってるってことです。本当にすべからくです。誰一人としてこれない人いないんですよね。みんな神様から離れようとしてしまう性質がある。このアダムとエヴァ以降ずっとある。でこの話するとね、いつもアダムとエヴァなんてことしてくれたんだって、このアダムとエヴァにね、責任を押し付けたくなるんですけども、まあまあみんなそうだっていうことなんですよね。これは人の話っていうんじゃなくて、私のことだなって、まあそういうふうに最初にまず真摯に受け止めたいと思います。私たちの姿、まずは一度見てみないと、そのことをどうしようもないわけですよね。まずはこれを受け止めたいと思います。さあ、戻りましょう。創世記の3章戻ってきて、で続きのところから、ここからですね、テンポよくポンポンと、その罪の結果どんな問題がいっぱいあるのかということが、並んで出てきます。私は非常に面白いと思うんですよ。語弊がありますけれども、とても興味深くて面白いところだなと思うんですね。でちょっと順番にパーって見ていきたいと思います。で、実際そうだなって思うならば、まあ、私たちはその罪の恐ろしさをちゃんと確認できたって言えるんじゃないかと思います。ちょっとパーッと見ていきましょう。一個ずついきます。まずは、創世記3章の6節一緒に読んでみましょう。6節です。いきます。せーの。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。はい、エヴァはですね、自分で食べただけじゃなくて、アダムこれいけるわよっつって食べさせちゃったということですね。言いたいことは、罪は人を巻き込むということですね。人に伝播する、人を巻き込んでいってしまう。それが大切な人であってさえも人を巻き込んでいって、泥沼にはまっていくことがあるということですね。罪は人を巻き込んでしまう性質があるんだ、うん、次行きましょう。7節、せーの。2人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。はい。罪は男女の関係を、祝福されたものからおかしくしてしまうということですね。これはですね、結婚の関係の話とすごく結びついてて、先週の最後のところです。二章の終わりのところと、まあ、響き合うところですね。ちょっとペラッとページ目戻してもらって、2章の最後の24節25節目とこういうこと書いてあります。アダムのところにエヴァが作られて会うわけですよね。でそこで、ああこれが本当に対等のね、助け合うものだって言って、アダム喜んでエヴァを、迎え入れるわけですよね。そして、2章の24、25、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。まあ、ここに結婚関係の、まあ、なんですかね、元、原型がありますね。で、そこで二人はお互いが裸であること恥ずかしくなかった。男女の関係、肉体的な関係も含めて、祝福としてね、結婚関係の中で受け止めることができたわけです。ところが、おかしくなっちゃった。男女の関係が。で、十戒を見ると、姦淫してはならないってありますね。結婚関係以外で男女の関係は良くない、祝福されないっていうことですよね。それをしてはいけないって書いてある。でもそれは反対側が大事なんですよね。結婚が祝福だったんですよ、本来だったら。そこで本来祝福だった関係がおかしくなっちゃった、お互いに恥ずかしいものになってしまったということですよね。さあ続きいきましょう。戻って3章の8、9を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、 主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。はい。神様が帰ってきて、彼ら何をしたかっていうと、隠れちゃったんですよね。で、神様どこにいるのかって言ってます。知ってますよ。神様なんですから。バレてます、バレてます。全然バレてるんですけど、彼らは、素直に出てこなかったし、ごめんなさいとも言わなかったんですよね。皆さんご存知の通りです。罪は神様から隠れようとさせますね。隠そうとするんですよね。そういう性質があるということです。どこにいるのかって言われたときに、はい、ここにいますって言えなくなる。そういう問題があるということです。でも私たちはね、聖書全体像を知ってるからわかるんですよね。神様は絶対許してくださる方なんですよ。悔い改めるものを必ず 100% 許してくださる方なんです。だからそれも分かっていれば、アダムとエバは、おとなしくね、出てきて、ごめんなさいって言って、それで済むことだったけど、でも、罪が彼らをおかしくしているわけですよね。彼らは出てこなかった。隠そうとしてしまった。はい、続き。今度は10節11節を読んでみましょう。10、11です。せーの。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり、隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのか、と言っています。ここでわかることは、罪は疑心暗鬼を生む、そして恐れを生むということですね。ここでアダムが言っているのが象徴的ですね。足音が聞こえたから恐ろしくなって隠れたんだって、そういうふうに言ってます。神様を恐ろしいって感じるようになったということです。それまでそんなこと全然思わなかったのに、あんなに幸いな関係だったのに恐ろしいと思いになった。そしてさっきも言ったんですけれども、恐ろしくないんですよ、本当は。そして神様の前に出てって、ごめんなさいって言えばそれで済んだことだったんですよ。でも、恐ろしいって思うようになっちゃった。きっと怒られるって。確かにね、罪の問題っていうのは裁きがあります。正しいこと正しくされなきゃいけないって。でも、私たちはね、イエス様のことから知っている通り、神様は許してくださる方なんですよ、絶対に。でも、恐ろしさが彼らを支配するようになったっていうことですね。まあ、これ、なんかわかりますね。疑心暗鬼になるって。そして、まあ、人同士はね、恐ろしいものですから、疑心暗鬼なお互い裁き合うって、そういうふうな発想になっちゃう。神様に対してもそう思うようになった。はい、そして続きまして、12、13を読みましょう。12、13です。せーの。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。はい。罪は責任転嫁を生むってことですね。人のせいにするようになっちゃう。これがまたここでわかることですね。アダムのね、言いぶりがもう傑作っていうか、私はでもまあ、本当に私の姿、人間の姿だなと思いますけれども、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って食べたので与えたので食べました。まあ、エヴァが悪いって言ってるんですよ。エヴァが悪いだけじゃなくて、エヴァを作ったあなたも悪いってちょっと言ってるんですよね。もうすごいダブル責任転嫁ですよね。私には全く非がなくて、女と女を作ったあなたが悪いってひどいもんですけれども、まあ人間の姿ですよね。本当によく現れてるなと思いますね。そしてエヴァも私じゃなくてヘビが騙したから、違うものが誘惑したからそっちが悪かったんだっていうんですよね。まあ、それぞれ他の人もね、問題あったでしょう。でも最初のところで言った通りね、こう人を巻き込んでいくものが罪の性質ですから。でも結局やってるの本人ですから、本人の問題なんですよね。でも私たちは得てして神様が悪いって、誰それが悪いって言い出してしまう。いやあるなって思っちゃいますね。また同時にここで言えることは、人が罪の責任を取れないっていうことですね。この重要なこともここで語られていると思います。人は罪の責任を取れない。もちろん誰かに何か悪いことをしてしまったら、ちゃんと償わなきゃいけないんですよ。ごめんなさいって、そしてできる限りの償いをするって、これはもちろんその通りです。でももっと本質的な問題、 罪の問題、ずっと言っている本質的な問題ですね。これに関して人はどうしようもないということなんですよ。でもですね、往々にして人はかっこつけて言う、私は自分の責任取るって、そんなことできないんですよ。本当の意味では本当の罪の問題は誰も責任なんか取れないんですよ。ただ神様の前で謝るしか方法がないんですよ。でも謝るのが怖いからでしょうか、プライドがあるからでしょうか、でもそれも結局罪の問題かもしれないけれども、でもいや責任は俺が取るって、取れないくせに言うんだっていうことですよね。それが私たちの中で起きてしまうことだ。でも許されなきゃ人は生きていけないんですよ。本当の意味で私たちは許されて初めて生きていけるんですよね。でも、それを強がって否定してしまうところが私たちにはあるということだと思います。はい、そして最後16節から19節、あの間のところはちょっと後で出てきます、大事なところなんですけども、飛んで16から19のところを読みたいと思います。少し長いんですけどね、いきます。16から19です。せーの。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。はい。まあ、ここにはですね、たくさんあるんですけれども、要は罪がですね、祝福だったものを呪いに変えてしまうということが書いてあるんですよね。たくさんの神様から与えられた祝福がどんどん呪いになっていってしまっている、その様子が書いてあるわけです。最初、神様は、女性に向かって言う。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む、子供を授かり出産をするということ、本来は、祝福であったものが苦しみがあるようになった。お前は男を求め、彼はお前を支配する。さっきもちょっと出てきましたけれども、男女の関係性もおかしくなってしまった、ずれたものになっていってしまった、さっきも言いましたね、支配の関係は本来愛の関係じゃない、恐れがあるところに愛はない、愛には恐れがないからです、聖書に書いてあるわけですよね。でもそうじゃなくなっていってしまった。さらに、アダムに向かって言った、お前は、土が呪われるものになって、生涯食べ物を得るために働かなければいけなくなった。先週も言いましたね、働くことは祝福だったんですよ。働くこと自体は祝福だった。神様から与えられた賜物を生かして生きる、生きていくことの祝福の中にそれがあったのに、ただ体を生かすために、体を生かすために働かなければいけなくなってしまった。これがどんなに惨めで恐ろしいことかって思いますけど、本当にここで呪いになってしまったんですよね。そして最終的には、死がやってくる。これはみんな同じだったはずなんですよ。だけどここの本当に悲しいところは19節で、お前は土に帰る、土は土に、塵は塵に、それはいいんです、いいんですよ、いいんですけれども、永遠の命の霊の話がここでもう神様は言ってないんですよね。ここが一番悲しくて恐ろしいところなんですよ。もう君にその話が必要なくなってしまったんだねって、私から離れて私と関係なく、生きて滅びたいのだからって、そうなってしまったって、まあ、本当に悲しい。本来、祝福であった地上の旅路とその終わりとその先の永遠の命だったものが呪いになってしまったって、これぐらいにしましょう。どうでしょうか、皆さん心当たりはあるでしょうか。なんかね、こう見ていくと、ああそうだなって思うところがたくさんあると思うんですよね。事実、罪の問題が私たちにはあるということです。で、最後はいいお話をしましょう。ここで終わるとね、もう皆さんは肩を落としたまま家に帰らなきゃいけないので、ちゃんと祝福を受け取って帰りたいと思います。最後は、間飛ばした15節を一緒に読みたいと思います。3章15節を一緒に読みましょう。いきます。せーの。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、 お前は彼のかかとを砕く。はい。聖書の本当に主の御言葉だな、恐るべき計画だなと思うところはこういうところにも散りばめられていますね。まさにその聖書の始まりのところからすでにイエス様の十字架の救いの計画は始まっているということですよね。まあそんなに分かりやすい形で書いてないですけれども、でも分かっている形で見たら非常に分かりやすいですよね。お前というのは蛇ですね、サタンの象徴、悪魔の象徴ですね。悪魔と女の子孫の間に、つまり神様なのに人として生まれてくるものになってくださったイエス様ですよね。マリアさんから生まれる形でこの世界に来てくれたイエス様、サタンとイエス様の間に敵対を置く、そして彼はお前の頭を砕く、イエス様はこのサタンの目論見を全部砕いてくださった、お前は彼のかかとを砕く。確かにね、十字架にかけられた時悪魔はね、大喜びしたと思いますよ。やったって、神の子まで倒してやったぞって、救い主も死んだぞ、ざまみろって、お前たちにもう救いはないって思ったと思いますね。でも実はその瞬間に彼の悪魔の頭は砕かれていたんですよね。十字架のあの瞬間、悪魔が、大笑いをしたその瞬間に悪魔の頭は砕かれていた。なぜならもう罪は意味を持たなくなった、死も滅びも意味を持たなくなったから。一番の悪魔の武器のね、死も滅びも、もう武器じゃなくなったからですよね。イエス様が十字架で許してくださったから、もうこの罪の問題全部ないものとしてくださったから、だから私たちは大丈夫なのだっていうことですよね。このことを新約聖書の言葉からもよくよく確認したいと思います。最後、新約聖書2箇所一緒に読みましょう。まず、ルカによる福音書の23章の34節をご一緒に見たいと思います。新約聖書の方に飛んでいただいて、後ろの方158ページ、新約聖書の158ページです。ルカによる福音書の23章の34節を一緒に見たいと思います。ルカの福音書23章の34節で、その時イエスは言われたと言って十字架の一言を言いますね。この鍵括弧の中だけ読みましょう。父よから読みたいと思います。いいですかね。いきます。せーの。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様の十字架は私たちを許すため、彼らを許すため、彼らというのは私たちのことですね。この後に出てくる姿見たら分かります。私、まさに私たち、このアダムとエヴァからずっと変わってない私たちの姿です。彼らは自分が何をしているのか分かってないんです。本当にそうですね。分からない、本当は分かってないけど、自分たちが正しい正しくない分かっていると思って、生きて滅ぼうとする、その私たちのことを許してください。私が滅びるから許してください。この子たちは、この人たちは許してください。これイエス様の愛ですよね。だから私たちは許されているんですね。私たちがイエス様の十字架を信じて受け取るときに、あなたは許されている。この約束を確認したいと思います。まあ、さっきね、列記しましたね。たくさんあった罪の問題、恐ろしい。もう本当に考えれば考えるほど辛い。でも、あなたは許されています。あなたは愛されています。もう一度確認しましょう。そしてもう一つ、今度はですね、第一ペトロの手紙の2章24節25節のところを読みたいと思います。同じ新約聖書の431ページです。だいぶ最後の方ですね。431ページ、ペトロの手紙1の2章の24節25節を読みたいと思います。第一ペトロの手紙2章の24節25節431ページ、日本語の新共同訳聖書だと431ページです。はい、では読んでみたいと思います。いきます。せーの。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。はい、こう言ってます。まず罪は 十字架でイエス様が担ってくださいました。だからもう私たちは大丈夫です。このことに関して本当に許されていることをちゃんと受け取りましょう。そしてその上で、そこで終わりじゃない、これも大事ですね。義によって生きるものになったんだって言ってます。義というのは罪の対義語ですね。言ってみれば、罪が神様との関係壊れていることだとすれば、義は神様との関係が回復した状態です。元のあの創世記の3章の前の人間の姿、本来の祝福の姿、それが回復するように、その生き方で生きられるようにしてくださったんだって言ってるんですよね。だからもう迷える羊のように行く必要はないって、元の生き方を取り戻すことができるんだということです。私たちの信仰はもちろん天国の永遠の命がね、大事です。罪の許しが大事です。本当に根本的なことです。でもこの地上の旅路においても回復した生き方がまた始められるようになった、これもとっても大事なことなんですよね。大きなことです。皆さんは救われています。それはただ救われたんではなくて、救われた祝福の生き方を生きるために救われているんだということですね。このことも最後に覚えたいと思います。さっき呪いがね、たくさん出てきたって言いましたね。子供が与えられること、男女の関係、夫婦の関係、家族の関係、働くこと、生きること、自然との関係、そして死を迎えること、全部元あった祝福に回復していくようになるということですね。それがイエス様を信じたスタート地点、そこからもうあとは本当に回復と祝福なんだということ、このことも覚えたいと思います。その時にさっきね、聞いてもうズンとしたと思いますよ。私も言ってて辛かったですけれども、呪いがいっぱいあって大変だな大変だなって、でも私たちはその回復した姿をまた歩み出せるようになってるんだっていうことですね。このことを受け止めたいと思います。もちろんまだまだね、その、罪の影を落としているかもしれないけれども、でも大丈夫、もう完成していく方に向かって動き始めてるんだっていうことですよね。このことをぜひ私たちは受け取りたいと思います。イエス様を信じて新しい命で生きましょう。もう始まっているその新しい命を私たちは生きていくんだっていうことを、これを最後に確認したいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。御言葉を受け取り、それぞれ感じたこと、促されていること、他にも何でも思っていることがありましたら、自由に神様の前で、打ち明けて祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。愛する天の神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたの深い愛を、あなたの許し、またその恵みを心から感謝いたします。私たちは確かにあなたから離れようとするところがありますけれども、なおその強い御手を持って、十字架の愛を持って、私たちを許し、引き止め、引き寄せ、あなたの命に生きるものと、あなたのもとに生きるものとしてくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞあなたによって回復されたものとして、この地上の旅路も歩み抜くものとならせてください。あなたがいつも最善を用意してくださり、愛によって最高なものを備えてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ今日から始まる1週間の旅路、また生涯の旅路も、イエス様と一緒に歩み出し生き抜くものとならせてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。また言葉にならないようなうめきも、霊の取りなしをもってあなたが共に祈り、また答えてください。 すべてのことを感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。